Setup Podcasting.
現在、世田谷美術館では企画展没後40年浜田庄司展、大阪市立東洋陶磁美術館堀尾幹雄コレクションを中心にを開催中です。民芸陶器の第1回重要無形文化財保持者として知られる浜田庄司と、長年の交流を通じて収集し日々の暮らしの中で使っていた堀尾幹雄氏の浜田作品のコレクションを中心に、浜田庄司の健やかな器の魅力を紹介しています。今回のセタビポッドキャスティングでは、浜田庄司の孫で陶芸家の浜田智雄氏にお話を伺います。現在、浜田庄司記念益子参考館の館長も務められている浜田智雄氏は、東日本大震災で被害のあった参考館の復興にも尽力し、浜田庄司の使っていた登り釜を復活させて次世代へとつなげるプロジェクトの実行委員会の会長としても活躍されています。孫から見た祖父の姿、そして同じ陶芸の道を歩む立場から見た浜田庄司の作品の魅力や、今後どのようにその精神を受け継いでいきたいかなどお話を伺いました。ごゆっくりお楽しみください。今日は本当にお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
まず智雄様にとって、はい、庄司先生はどのようなおじい様だったかっていうのを、ちょっとお孫さんの視点からお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、10歳までの付き合いだったので、子供とおじいさんっていう、孫とおじいさんですかね、そういう立場でしたから、もうちょっと私が大人になるまで頑張っててくれれば、人間性とか人格とか多少は観察できたのかもしれないんですが、家族の中のこう頂点にいる、おじいちゃんっていう感じで、貫禄があったし存在感があるっていう、そういう感じはありましたね。
じゃあ逆に今度は今智雄様も、陶芸家として活躍されてますけれども、陶芸家としての、浜田庄司については、どのようにご覧に、
そうですね、例えばろくろなどのこう腕前っていうんですかね、やっぱり絶妙のろくろといってですかね、本にも言ってましたけれども、止まっている状態でも動いているように見えるような器が良いと、そういうことなので、一見ちょっとヨタヨタしているように見えるんですけども、それは動いているということなんですね。で、動いているんですけどちゃんと芯は外れてないということで、それが出来上がった時に躍動感につながるという、そういうところの勘どころがよく分かってる。それがろくろでも筆でも流し焼けでも、その動いてる感じっていうんですかね、それがこうあんまり意識的でもなくいやらしくもなくできるっていう、そういう部分が庄司の非常に際立った個性ですよね。
それこそ流し書きなんかも、はい、すごく本当に庄司先生ならではのダイナミックな感じがします。
そうですよね、はい、ダイナミックなことを狙ってやってる感じではなくて、本当にあくまでも自然な動きの中で生まれるように、なされていくっていう、それが理想だったんでしょうし、それだからこそこうあまりいやらしさがないっていうんですかね、そういうことになってると思いますけどね。
そこに行き着くまでがきっと相当、長年の積み重ねというか。
そうでしょうね、はい、やはり京都時代とかイギリス時代とかの作品っていうのはやっぱりもう少しこう自己顕示欲の強いものもありましたので、そういうものを徐々にこう抑えながらも芸術性の高い表現方法っていうのがこう模索されながら追求しながら、最後はこう無駄のない表現の方法がこう編み出されていったっていう感じでしょうかね。
今、智雄様はやはり庄司先生の後を引き継いで、はい、浜田窯を使って、作陶されていると思うんですけれども、はい、そういった庄司先生の、やってきたことっていうのをどのような形でご自身は意識されて 作られていらっしゃるんですかね。
そうですね、やっぱり持ち味を生かすってんでしょうかね、まず益子で仕事をしてるんだっていうのがまずベースにありますので、その益子の中で益子を否定するような仕事ではいけないわけで、その益子の持ち味というのを生かしつつも、それまでの益子にない技法で赤絵とか円釉とか抜き絵とかさまざまな技法が入っているわけなんですが、それでもなおかつその益子焼きらしさというのがそこからこう前面に出るっていう、そのあたりのこう表現の塩梅っていうんでしょうかね、全く違和感なく益子をもう一度個性豊かな芸術性豊かな個性のある産地に仕立て直すっていうのがうまかったっていうんでしょうかね。
それこそ円釉塩薬なんかは、はい、庄司先生が日本で、初めてこう、もともとねドイツの技法だったということなんですけれども、
はい、だからそこでドイツ風とか赤絵をやったから京焼き風とかって言われないところがうまいところでしょうね、はい、
今結構友王様も塩薬の円釉の作品はお作りになられてますよね、
はい、そうですね、まあ、円釉が持つ味わいとか力強さ、土と自然な窯の中で生まれる円釉の表現っていうのが自分の仕事としては合ってますし、益子の土との相性も非常にいいようですね、はい、
多分円釉と言われてもちょっとどんな技法かは、ご存知な方もあまりいない場合もあるので、ちょっと塩薬というのはどういうのかも。
そうですね、やはり庄司が始めて以降、浜田阿賀もそうですし、島岡達三さんもそうですし、少しずつその円釉に挑戦される方が増えてはいますけれども、焼くのが非常に難しい窯でもありますので、今後一気に流行るかっていうと、そこまでは思えないような難しい技法の調整スタイルなんですけれども、とにかく焼いてる最中に、釜が最高になった時に塩を大量に釜の中に入れるわけですね、入れ方はその各地それから各陶芸家によってさまざまかもしれませんが、なるべく素早く温度が落ちないタイミングでどんどん入れて、その高温で、釜の中高温になっている中に塩を入れた時に、一気に気化するわけですね、そこで、土粘土が持っているガラス計算分と円釉のソーダ分がこう加わって、独特の柚子肌を持つガラス状の釉薬となるわけなんですが、ですからあらかじめ釉薬を精油するんじゃなくて、釜の中で、気化させた釉薬として、色を作るというか艶を出すというそういう手法で、おそらくドイツではその岩塩などもしくは粘土などにちょっと塩を帯びてる状態があって、そこから円釉という着想になったんじゃないかとは思いますね、
浜田先生は割とだから、後半に円釉を挑戦されてますよね。
そうですね、1950年代に入ってからなので、やはりある程度益子焼きの個性というものをこう伸ばしていくこう方向性ができて、さらに意欲的に表現の幅を広げていく際に、益子の土や環境と円釉というものの相性というのが良いと判断したんでしょうね、はい、
今回、浜田窯が、東日本の震災で結構、被害に終わりになられて、でその復興も友王様がご尽力されたと思うんですけれども、そのあたりのお話なんかも。
そうですね、私が尽力したというか、たくさんの方に助けていただいたという感じなんですけれども、もちろん東北もひどかったですけれども、やはり東北から非常に近い栃木県とか益子も、やはり想像を絶する被害といいますかね、非常に規模が大きくて時間の長い地震だったので、まず上り窯がほとんど壊れたということで、益子町内では40基ぐらいの上り窯が全部潰れて、もちろん益子三光館や浜田窯の窯も、潰れましたけれども、 まあ、まずやっぱり焼き物屋なので、なんとしても登り窯をね、作る直さないことには焼き物屋としては焼けないわけですから、まず最初にその現役の窯として浜田窯の窯を直して、その最中に今度益子産鋼館も、まあ、窯以外の建物を含めて9棟さまざまな形で被害に遭ったので、これに関してはちょっと館の中だけの予算で直せるスケールじゃなかったので、全国や世界に向けて寄付を仰いだ形で、約8000万弱集まったわけなんですが、これによって、窯を直せたり、さまざまな被災した場所を直せたりというふうなことになったわけなんですけれども、せっかく直したということに対して皆様への、お礼の気持ちといいますかね、さらに、個人的に同行ではなくて、益子全体がいたんだということなので、多くの益子の陶芸家や関係者と思いを一つにするということで、陶芸家にたくさん集まっていただいた上で、多くの方との力を合わせた結実したその証として窯を焼こうということで、登り窯プロジェクトと称して、益子産鋼館の浜田商事の窯を焼くというなかなか思い切ったことに、決断したわけなんですけどね、
どんなプロジェクトは形で行われたんでしょうか。は
い、まず2015年に第1回目 の、 浜田商事登り窯復活プロジェクトと称して、浜田商事没後は焼かれなくなった窯を、直したと暁に、証しに、窯焼きをしたわけなんですが、応募しまして、益子の陶芸家67名と、中学生高校生の希望者約30数名で約100名で、窯焼きをしまして、私自身も手応えのわからない窯だったので、うまく焼けるかどうかわかんないんですけどっていう話から始まったんですが、最初はね、いぶかしげにこう一国一城の主のような個性の強い陶芸家が来るわけですから、本当に焼けんですかみたいな顔をされた方々が集まったわけなんですが、一緒に薪割りをしたり釜詰めをしたり釜を直したり、こう共同でね、一つの目的に向かって、成し遂げるっていうことをしているうちに、こう独特のまとまりが生まれまして、釜を焼くことには本当にみんな素晴らしい団結で、ことが進んだんですが、なかなか益子ならではと思えるのは、その非常に自由でこう壁のないところっていうんですかね、声をかけますとこう若い人方からベテランの方までこうあまり分け隔てなく自由に集まってこられて、活発な意見をしながら、一つのことを成し遂げられるっていうのは益子らしいなと。派閥とかこういろいろなこう関係やしがらみがほとんどないからこそ自由に集まれるんじゃないかなという、そういうふうにも思いましたけれどもね。
浜田先生がその亡くなってから焼かれなかった理由っていうのはやっぱり、
浜田商事が使っていた窯なの で、で2代目の私の父の新作は別の窯を作っては使ってましたので、益子産鋼館という美術館を設立してその中にある窯ということなので、保存公開というそういうような形で、現役に幕を下ろして、保存する窯というふうに我々は捉えてましたね。
また大きさもやっぱり破室っていうのは相当大きい、
幅も長さも大きいので、ちょっと一窯焼き上げるというのには大変な 量でもありますので、そういう意味でもう少しコンパクトな窯を父が作ったわけなんですが、その方が現実的には焼きやすいということなのと、美術館内の、窯を勝手に使えるような状態ではないので、隣の浜田窯の方にある窯を使うというそういうことで、私も子どもの頃からその窯を使うという感覚はなかったので、震災がきっかけになってさまざまなことが動き出しましたけれども、本当に眠っていたことがまた動き出したような感覚でしたね。
で2回目をまた、つい最近、
そうですね、私自身も単発ではなくて、 定期的に行えればいいなと考えておりまして、ただ1回目というのはその何といっても浜田庄司の丘を復活させると、震災からの復興を印象づけるというのが狙いでありましたけれども、まあ、2回目はもう少しこう広く考えて、まあ、笠間焼という益子のルーツにあたる産地とのつながりを意識しようということと、まあ、もちろん、若手とベテランの技術なども含めた考え方も含めた、そういう1回目から続いているさまざまな作家さんのつながりもまたまとめようと、そういうこともあるわけなんですけども、やはり笠間焼の方々も入っていただくというのが大きなところでありまして、1回目でちょっと慣れてしまった方々にとっては、その別の産地の方が入ってきたことで大きな刺激にもなりましたし、笠間の方々もその益子の浜田庄司の釜を使うんだということの意義っていうんですかね、それを大いに感じていただいたということも良かったと思いますね。
友様の方でそういった形で、はい、庄司先生の使っていた釜を、こうした形でまた復活させて使うということで、はい、益子の、陶芸を盛り上げるような、まあ、活動をされているということで、はい、まあ、庄司先生も本当に益子に最初にいらした時は、益子はこんな盛んな、器なんかをたくさん作っているようなところではなくて、亀とか台所を用品で使うような、もうちょっと地味な、まあ、器を作ってた産地だったと思うんですけれども、はいはい、そういった形で庄司先生が、いらっしゃることで益子が随分変わってきましたけれども、はい、今後友様の方は、どのような、形で活動されていきたいなというか、
そうですね、やはり益子がここまで歩んできた、個性とか特性というものがあって、そういったものが益子の自然な釉薬や伝統技術などの裏付けもあるわけで、そういった部分というのは大事なことだと思うんですよね。でそこからさらにこう自由な表現や個性が、加えられていくということで、まあ、そんなに気取らず素朴な雰囲気と自由な雰囲気が益子の中に漂っているという部分をうまく活かして、サクサク等につなげるというのがいいなとは思っておりますけどもね、はい、
今日は本当に貴重なお話を、はい、ありがとうございました。
こちらのお越しありがとうございました。
企画展没後40年浜田庄司展、大阪市立東洋陶磁美術館堀尾美清コレクションを中心には2018年8月26日まで開催しています。また、2階展示室の小コーナーでは、浜田智雄氏の作品と、智雄氏の父で浜田庄司の次男である浜田晋作氏の作品を紹介する、浜田窯の系譜、浜田晋作、浜田智雄展を10月21日まで開催し、第2回浜田庄司登り窯復活プロジェクトの記録映像もご紹介しています。ぜひお越しください。